私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日はここでカフェデモンクが開かれまして、予行演習で2回ほどカフェデモンクやってきたんですけど、昨日からが本番で第1回目のカフェが開かれました。新聞でも取り上げていただきましたので、とてもたくさん多くの方々が集まってくださいました。そしてテレビも入っておりましたので、いつかテレビがなんか番組として放送してくださるということでした。それぐらい注目を得ておりますが、カフェデモンクっていうのは一体何かというと、宗教者が宗教を超えて宗派を超えて人々の声に耳を傾けるという、それが一番の目的です。何か悩みを解決するとかそういうことではなくして、皆さんの持っているですね、思いとか悩みとか、そういうのを自由に来てもらって、カフェでお茶を飲みながら宗教者がそのお話を聞くという、背景には東北で行われていましたカフェデモンクというのを、熊本で、できたらなということで臨床宗教士が集まって、決めたものです。やっぱり集まってきた方々、お坊さんと話したいって方もおられますし、本当に深い悩みを持っておられる方もおられました。3週間前にご主人を亡くされた方もおられまして、死っていうのはどういうものか、もう寂しくて仕方ないんだろうけどっていう、そういう話をですねしておられる方もおられましたし、もっと深いですね、本当に死ぬっていうのはあるか。昨日僕なんかに聞かれたのは、自死っていう生き方があるかって言われまして、それは自殺を生きるってことですかって言ったら、そうだって言われて、それはないでしょうっていう、そういう話をですね、しておられる方もおられました。自死っていう死に方があるか、生き方があるかっていうと、逆説的ですけど、宗教にはそれはないでしょうっていう、そういう話をですね、お茶を飲みながらしております。実はカフェデモンクっていうのは東日本大震災の被災地の仮設住宅で行われていたものです。一人のお坊さんがみんなの心を解きほぐすためにですね、お茶とコーヒーを持って仮設を回っておられた。金田住職とおっしゃいますが、そこに伊藤先生とか私もいつも参加してですね、いろいろな方々の話をですね聞いていたのです。そして、2年3年になって、私はそこから離れましたけど、行くと必ずカフェデモンクに行ってですね、人々とお茶を飲みながらお話しするんですけども、聞かれることがやっぱりだいぶ違ってくるんですよね。で、最初はですね、肉親の死に悲しい、辛いですね、どうして、私先に行っちゃったんだろう、そういう涙の話が多かったんですけど、それがいつの間にかですね、最近ではこういうことをよく聞かれます。なぜ自分は生き残ってしまったんでしょう。で、自分が生き残ったことに対する罪悪感ということをですね、かなり言われるんですよね。どうして自分の子供や自分のですね、親戚は亡くなった、なぜ私だけがここに生き残ったのか、何か私は悪いことをしたからここで今も命を与えられて神様に生きていきなさいって言われてるんだろうか、そういうですね罪悪感というのをですね、考えてる人がやっぱりおられるんですね。どこからそういうのが来るかなと思ってよく話を聞いてみると、やっぱりその亡くなっていく方見たんですよね。流されていく多くの人たちをやっぱりその目で見ておられる、その方々を助けることができなかったんですよね。手を差し伸べてその人を受け止めて陸に引き上げてる、上げることができなかった。それがいつの間にかですね、自分の中でその人たちを見殺しにしたという、そういう気持ちをやっぱり持っておられる方がやっぱ多いんですね。私たちはそれに対してその人を見殺しにしたとか見捨てたとかっていうのはやっぱり私はそうは思わないんですけど、しかしその場にいて子供が流されていく、また自分の知っている人が流されていくときに何も助けてあげることができなかった、 なのに私はここに生き残っているということの罪深さという、そのことに今毎日苦しんでいる方もおられるんだな、それが3年後4年後の今じゃないかなというふうに思います。そういう方々に向けて宗教者が話を聞く、そして死とは一体何だろう、罪とは一体何だろう、その話をですね、お茶を飲みながらゆっくりしているんだろうなと思います。そういう話を聞きながら、じゃあこの許しっていうのは誰が与えてくれるんだろうなと私などは思うのです。人間が人間の罪を許すそのあるでしょう。しかしこのような罪というのは一体誰が許すことができるんだろう、私たちはクリスチャンですから、それは神だ、神しかない、そう思っています。そのことをこの人たちにどういうふうに伝えればいいんだろうな、あなたが生かされている、それは罪許されて生かされているのではないか、そのことをどうしたら伝えることができるんだろうな、そのことが一つの課題でもあるのです。それは東北に限ったことではなく、実はこの熊本でもあるのでしょう。ですからカフェで文句というのがやっぱり人々の注目を浴び、そこにたくさんの人が集まってくるのではないかなとも思います。今日の福音でイエス様は中部の人に、あなたの罪は許されるとおっしゃいました。それを律法学者は聞きとがめています。神を冒涜している、神お一人の他に誰が一体罪を許すことができるだろうか。でもこの話というのは非常に不思議な話です。一番大切に私たちが読むところは中部の人の癒しの話だと思います。この中部の人を4人の人が連れてきた、何とかしてこの人をイエス様に出会わせてこの病を治してほしい、その愛を私たちは見ますし、またその愛の大きさというか、屋根を引っ張がしてまでですね、イエス様のところに吊り下ろした。多分その4人の人たちが本当にこう実行力のあった人だけではなくして、それをそうさせたこの中部の人にも多分大きなですね、人生における人を愛し人を許し、そういうことを生きてこられた方なんでしょう。この人のためだったらそれぐらいしたいと思う4人の人がいた、そういうことを読むと非常に感動するわけです。ところが話は一変するのです。あなたの罪は許されるというこの一言によって、実は律法学者との論争になっていきます。なぜマルコはこのような書き方をしたのかなというふうにも思うのです。この中部の人の癒しだけでも私たちにはイエス様の愛というのが本当に伝わってくるし、信仰というのは何か、その人の信仰を見て、中部の人ではなくその人を連れてきたその人の信仰を見て、そうか、私の信仰を見て私の周りの人たちも救われていくのだ、そういう素晴らしい話として受け止める。じゃあこの律法学者との話は何だろうと思うのです。あなたの罪は許される、これは実はこの中部の人に語られたわけではないと思います。中部の人には床を取って立ち上がりなさい、2回その言葉を言っておられますので、その人にはそれで十分だったのです。じゃあ誰のためにあなたの罪は許されると言われたか、それは周りの律法学者のためだったのです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、そういうふうに言われています。あなたたちに分かるように私ははっきりものを言うという、これがイエス様の今日のお言葉です。床を担いで歩きなさい、それだけではあなたは私が神であるということが理解できないだろう、私が神であるということを、そして罪を許す権威を持っていることを知らせるためには罪の許される、そのことを宣言すべきでしょうというのが実は今日のお話です。信仰を持っている者は必ず癒される、そして立ち上がり、そして歩くことができる。しかし一番問題は神様を信じずに、また神様を攻撃し、自分一人で自分中心に考えていくあなたたちなのだということではないだろうかというふうに思うのです。イエス様のお言葉によって中部の人は癒されていきます。しかし信じられない人たちがそこにいる。 そのことに対してイエス様はなおも人の罪を許す権威を持っていることを知らせよ、そのようにおっしゃったのではないかなというふうに思うのです。小さな親切の花束という本があります。私の小さい頃にもありましたけど、今もあるんだと思いますが、小さな親切運動っていうのが多分あると思うんですが、その小さな親切運動の中でですね、いろんな人が書かれた物語を集めたものが小さな親切の花束という、何冊も本が出ています。その中にですね、面白い話が、面白い話っていうか、そうだなと思う話がありました。で、短いんですけど、こういう話です。その72歳の人がですね、もっとか、80歳ぐらいの人が書いたのかな。小学校入学の時の頃のことでした。初日と会って小さな男の子が泣き出してしまいました。私はすぐそばに行き、大丈夫と抱きしめてあげました。ところが先生は席に戻りなさいと強く注意したのです。子供心に何という先生だろうと思いました。もし家で私が泣いていたら、必ず家族の誰かがそばにいて抱きしめてくれたからです。ですから、小学校1年生の入学式の時に男の子を抱きしめてあげたっていう経験があったでしょう。でも、その時先生が席に戻れって言った時に、ちょっと自分がはてな、傷ついたというのははてなと思ったのでしょう。で、この物語がその後に続いていきます。先生はその子をほっとくように言いましたが、私はやめませんでした。ある日、学校から母親に手紙が来ました。あなたのお子さんは礼儀知らずで反抗的で揉め事を起こす問題児です。そういうこと、昔の先生書いたんでしょうかね。今はそんなことはない。で、母は私を呼び、何があったかをまず聞いてくれました。お母さん偉いですね。まず何があったかを聞いた。で、そして、その話を聞いた母は先生に次のような手紙を書きました。うちの子は周りの人に思いやりを持って接するように教えて育ててきました。我が家ではそれは変えられません。書いてあった。で、さらにもう一言。人の痛みを感じやすいこの子の性格に先生が慣れていただくしかありません。と書いてあった。で、もう72年前の言葉ですが、私の人生の支えとなっています。こういう短い話が、その花束という本には書いてあって、なるほどだなと思いながら読んでいたのです。一番なるほどだなと思ったのは、人の痛みを感じやすいこの子の性格に先生が慣れてくださいというですね。そうだな、相手を理解するというのはとっても勇気がいることで、で、理解するよりも相手に自分を合わせた方がやっぱり楽です。自分の思い通りにしたいのが本心かもしれませんが、しかしそこからは平和にはならない。相手を理解する、相手の痛み、苦しみ、それにですね、やっぱり近づいていく、寄り添っていく、それがやっぱり私たちに託されている愛の技ではないかなというふうにも思うのです。今日イエス様が、あなたの罪は許されたと言われたのは、あなたに私がどんな存在かが分かりやすいように、私はあえて言うというイエス様の思いやりというか、立法学者に対するですね、自分の証でもありました。それに立法学者が受け入れることができるかどうかなのです。4人の人に連れられてきた中部の人、この5人はもう受け入れているのです。ですから、この人たちには何の問題もない。この人が病気なのは罪の結果でも何でもない。この人たちは癒されるためにイエス様と出会うことができた。しかし、立法学者よ、あなたは私と出会うことができない。それはなぜか、それを考えろ。それが今日の御言葉かもしれません。相手を理解するということ、そのことを私たちはもう一度考えながら、私たちのこの人生を進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様のことを受け入れ、そしてあなたの道に歩んでいくことができるように導いてください。一人一人の上に高な聖の祝福がありますように。また東日本大震災で苦しんでいる方々がおられます。どうかイエス様自らが寄り添い、 またもし私たちにできることがあればどうか私たちをお使いください。共に祈り合い支え合ってこの人生を過ごしていくことができるように導いてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。